こんにちは、サイエントークです。
サイエントークは科学マニアの研究者レンと国際交流に興味があるエマが自由に語るラジオ番組です。
mRNA や人工言語、外国人の国籍は見た目からわかるのかなど、きっとあなたの知的好奇心を刺激する話や、時にはゆるいおしゃべりもしています。
各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています。ツイッターやインスタグラムもありますので、ぜひチェックしてみてください。サイエントークでした。
アクゲーラジオもっこもこパレード、
石野桜子です。科学を楽しく学べるラジオ青春アルデヒド、今夜も2人のビジネスピックが楽しくお届けします。
はい、私が編み出したチャーハンをパラパラにする方法、それは仕上げにラー油を一回しする。青春アルデヒド、ボディヒラ。油入れたらそらパラッとなるか。
なるし、まあ本質的にはそれが正しいやり方。
そうだね、うん、むしろ
中華料理っていうのは油で美味しいの料理やから。
確かに、
うん、
部長です
はい、
いや言えへんの。
え、あ、いや言ったやん、だって一回。
え、言った
、うん、
今
え
言った今
言ったよ。ラー油のコメントする前に言ったよ。
言ってから言った今、
うん、ああう、けどもう一回言ったからえってなったってだけの話よ。ああ、まあまあまあまあ、ああ、 そんなこともありますよ。
まあ、
はい、
ね、無事に夏が来てしまいまして、
はいはいはいはい、
引くほど暑いから引いてるんやけど。
いや、まあね、引くほど暑いのに人が街中に溢れとる。
そうやな、確かに人多いよな、うん。
それもやっぱ暑くても出るぞの気合を感じるね。
もう確かにそうかもな。まあけどなんかアクティブな感じが出てていいけどね。
そうですね、戻ってきた感じになりました、うん、よかったよかった。
けどマジでめっきりコロナの話題がなくなって、
まあ
テレビとかからはあんだけ毎日人数言って焼きになったのに、
はい、
まあ、まあ、知らなくなったしねってことなんやろうけど。
いやー、まあ
政治的な理由を感じ
る。もうちょっと汚いこと言うと、まあ参院選へのイメージ戦略と外国人観光客が戻ってくることに対するイメージ戦略ですね。
まあそうやろな、
その辺に嫌悪感が出ないようにっていう。
だから今の政党がやれてないよって空気にせえへんようにとか。
まあまあそうですね、まあ、っていうさ、このさ参院選のさ公示が始まって、まあ選挙活動今できる時期じゃないですか、うん、っていうこのタイミングでよう節電ポイントで2000円あげますみたいなニュース流すなと思ってさ。いや、あれ見た時、あ、この人らこれいいことや、マジで選挙プラスになると思ってんやって思ったのがちょっとびっくりした。あれはマジびっくりした。
なんかやり方が汚いよなとはやっぱ思うよな、ああいうの見て。
汚いけど安すぎるし、うん、すごいマイナスやと思うんやけど、あれは。
まあ、なんか
だってこの暑い夏にさ節電して、だからクーラー止めた人にポイントみたいな話やろ、政府。
確かに。
いやクーラー使わせろや。
いや、マジで人死ぬけどな
そうそうそう、
熱中症で。
そうそうそうそうそう、そんなとこにポイント出すなよって思う。
で、東京が電力足りてないやんな、なんか。
いや、でもまあどうなんやろな。まあだから
不確定要素を増やしたくないんでしょ、電力は。
まあそうなんかもしれんけど、やり口が良くないよ。あと安すぎる。
いや、それは全然良くない、うん。まあけど、ね。まあそういうもんじゃないですか。
いや、すごい。いや、でさ、こういうのって大体、まあ、こっそりやるもんなんやけど、
うん、
ね、この選挙戦の時に出してきたから、ああ、ずれてるって久しぶりに思った。
まあ、そうやん、なんかけど、日々はけど暑いけど、戻ってきてて、
はい。
取り急ぎ、あれやな、僕は何やったかって言ったら、名古屋に行ったり、
はい、
愛媛に行ったりしてて、
はい、
7月は名古屋に行ったりします。
うん。
っていう感じやけど、なんか、
名古屋場所もあるからね。
あ、名古屋場所も見に行きます。
僕今回チケット取ってないんですよ。
あ、そうなんや。
そう、結局。だからどうしようかなと思って。
あ、そこそこそこ、まあ、まあ、暑いしな。
まあ、それはちょっとあるよね。
僕、割とあるんですよ、正直。
ねえ、まあ、やっぱ子供がおると、違う日に見に行くべきなんよ。
あ、嫁と。
家族、そうそうそう。家族全員で行くと結局みんな見られへんみたいになるから。
まあ、行くとしても大阪の、その、あるよな。まあ、もうちょっと大きくなってからでいいかって気がすんな。
いやー、まあ、だからまあ、子供に相撲見せようっていう概念は、まあ、捨てようと思って。
抱っこしてもらうやつ、一回やったらええか、みたいな感じで。
まあまあまあまあまあ、確かにね。
うん。
やっぱちょっとね。ちょっとそれはあります。まあ、
確かにもうちょっと大きくってのもあるな。
大きくっていうか、まあいいです。本人が見に行きたいって言わんのに連れて行かないです。
けど、君もなんか昔さ、中学ぐらいで行ってなかった？
行ったよ、行ったよ。
やっぱそれは、まあけど中学やな。
若鷹、
前世のな。
そう、若鷹、あけぼのの時よ。僕、あけぼの好きやったんですよ。ものすごく。
けど、それ行ったから、ずっと相撲ちょっと好きとかあると思うね。
あるあるあるある。
だそう思うとやっぱり、で、僕も、小4の時にさ、うち家族旅行でアメリカ行って、多分じいちゃんが生きてて、うんうん、ほんまにその一族全員で行こうみたいな、韓国で来て。
まあまあそうですね。
ってことやったと思うんやけど、で、その時にグランドキャニオンに行ほんまにな家族みんなでアメリカに行こうみたいな、ちょっとお登り感すらある旅行やったと思うんやけど。
まあまあそうですね。
けどグランドキャニオンに行って、あんまよう見えへんかったね。で、グランドキャニオンを、
うん、
がすごいことより、そのセスナがボロボロとか、
に
驚いたりしてたんやけど、でも、やっぱそこに行ったんやなみたいな記憶と、なんかその行ったという経験値みたいなのがやっぱあって、やっぱなんかそれは行っててよかったなみたいな結構思うね。
あ、それはわからんではない。
その自分の人生のこう、興味を持つフックが増えるというか。まあだからやっぱり、わからんもんでもわからんうちに行っとくこと結構いいかもなーってのは最近思ってるわ。
まあ、そういうもんですよね。
うん。
だから分かるようになって、まあ何事もそうで、行けると思ってから事業を始めるなんてことは無理なんですよ。
いや、思う。そう。
やし、もうだから見切り発車するしかなくて、すべてのことは。
うん。だってすべて見切りやもん。
うん。
準備してからできることなんか、まあ、ゲームぐらいちゃう？
やし、もうやっぱり出遅れるよね。同じことやってる人は絶対出てくるから、うん、そんなことしてると、
うん。確かにな。
っていうのはまああって、まあ子供も知恵がついてからっていうのは、まあ相撲は別に見せんでいいと僕は思ってるけど、テレビで見れるから。うん。うん、まあ、基本的には、まあ旅行とかは早いうちに行かしても全然損はないなと思いますね。
そうやな、うん、確かに。自分らの経験としてはそう思うな。
そう。最近ね、うちの子供が、ようやく、ちょっとなんかいろんなもの食べるようになってきたんですよ。
ああ。なんか自分がさ、子供の時から食いじはってたからさ、子供が食べ物を欲しがらないこととか不思議でならんのよ、僕は。
まあ、でも振り返れば、
うん、
今、まあだからうちも、なんだかんだいろんなもの食わせようとして、食わへんな、うん、みたいなのって、
うん
うん、まあ、言って多分3歳から3歳半ぐらいなんですよ
ね。はいはいはい。
だから振り返れば半年の話じゃないですか。
まあまあまあまあまあ。
だから振り返ったら忘れると思うよ。でもその実際食わない時期にある時はむっちゃ長いなと思うわけ。全然食わないけど大丈夫かなってまあ思うっていうだけの話でね。
まあそうやな。なんか僕は結構小学校低学年ぐらいから早く大きくなってカレーとか一人で全部食いたいと思ってたのをすごい覚えてて、
はいはいはいはい、はい、
で特に結構覚えてるのはこれ前にも話すかもしれないけど、なんせそのおたふく想像が初めて 大阪に上陸して近くの店で扱うところがあって、
はいはい、
その焼きそばが甘くてうまいと思いすぎて、
はいはい
はい、早くあれを一人で食いたいと思ってた
よ。はいはい、ジュン、
ジュン、ジュンにさ、ジュリじゃなくてジュンな。
ジュンまだあるんかな。
ないないない、全然ない。
ああそうなんや。
ジュリも潰れた。
あ、そうな
ん。26のジュリ潰れたらしい。
へえ、その最近？
先月末。
あ、そうなん。
そう、まああのな。岸田少年グレンダーにも出てくるような岸田に昔からあるお好み焼き屋。
そうそう、むっちゃ立派な建物でね。
そう、なんか日本家屋っぽいな。
日本家屋っていうか白川郷的な、ああいうこう
かやぶきの
みたいな作りので、中
はい、建物も
感じよくて。そうなんや。
そう、
まあでもそれはもう廃業しはったんかな、さすがに。
そうやね、
もう建物の老朽化もあるし、
うん、まあコロナでもういいかってなったんやろな。
うん、コロナもでもうやめどきかってなったんやろな、うん、
っていうあのね、岸和田ローカルニュース。
あ、まあまあまあ、そうですね。
マジ岸和田ローカルニュース。
まあまあ、そうですね。
まあけど、子供の頃行った店は結構大事やな。行き直してるわ、結構。
ああ、まあまあ、いいんじゃない？
まあ、ランベールとか。
ああ、ランベールはいい、
ね。この頃もマジで、だから、はい、誰に伝わんねんって話じゃないけど。
26号線のあの辺を走ったことある人には伝わるよ、きっと。
20人ぐらいには伝わると信じてるけど、ランベールがね、僕初めて。
あの、ランベールっていう26号線沿いの喫茶店があるんですけど、僕ら子供の時からあるんですけど、今も人気あるよね。
ある、行った、
めっちゃ、うん、う、僕も行きましたけど。
そうやね、あそこのカプリセットっていうのがあって、
そうそうそうそう、
そこでピカタかな、
うん、ああ、まあピカタかもしれない、
とかも初めて知ったわ、うん、その店で。あ、まあそういうけど、初めて食ったもんが果たして今食ってもうまいかっていうのは、あの頃の思い入れかなと思って行っても大体うまい。
まあそうやった、
うん、
そう、そう思うわ。
それは思う。案外いまいちやったなって思うもんは、これ言いたくないけど言うか、あの、いや、あの阪神百貨店の
2
階駅が大阪人では結構ソウルフードなんですよ。
うんうん、まあそうです、
ね、あの2階駅ってもの発祥じゃないけど、今のいわゆる2階駅はそこが作ったって言われてて、
うんうんうん
うん、で2階駅を一般的に産業っていうか、いつでも売るようにした一番有名な店が阪神百貨店の地下のフードコートにあったんやけど、うんうん、それを親とかが梅田に買い物行くって言ったら大体買ってきてくれるのよ。
はいはいはい、はい、
まあ、でイカ焼きって祭りの時じゃ、イカ焼きっていうのは一応イカの姿だけじゃなくて、あの卵と小麦粉とイカの切り身をせんべい焼きでプレスして焼いてソースで食うっていう簡易版お好みみたいなイカ焼きなんですけど、
はいはいはいはい、そうですね。
でこれは大阪の食い物で、住吉大社から発祥の食い物なんやさ、
うん、
でそれを買ってきてくれて、なんかさ、昔クレープみたいにロール。
あ、そうそうそう。
で巻いて。
巻いて、そうそうだ。
で、薄くて、卵の味がして、ソースで美味しかったんやけど、すげえ嬉しかったん、親が買ってくんの。
はいはいはい。
でも、今行ったらもうそれじゃなくて、普通に焼いたやつ出てくるし、
はい、
結構サイズ小さいし、分厚いんですよ。
うんうんうん。
で、昔結構薄かった気するから、すげえ嬉しかったよなと思って食ったら、これ、今のがうまいとかまずいじゃない、これじゃないって思っちゃうのよ。だから結構あの頃好きやって一番ちょっとがっかりしちゃった一個やねんな、
まあ、でもまあまあまあ薄い、うん、まあ体がでかくなってるのはあるよ、きっと。
それはあるかもしれない、
うん、
だからその確認のしようもなくて、
うん、そうだな、まあまあ
でな、まだ有名店やからな、ネットとか調べてもその昔の数、なんかネットがなかった時代の数ってやっぱ出てこへんのよね。
あ、逆に。
そうだから
新しい数がどんどん供給されるからな。
だからあれ僕の思い違いやったかなみたいな気持ちのあんねんけど。
いやでもあのロールっていう食い方が美味しかった可能性はあるんよ。
そうやねそうやねそうやね。
そうそうそう。
だからそれをな、
あれね、ロールのいいところは、あの意外なところからソースが出てくるね。その平べったいのに塗ってるだけじゃないやつって。
ああ、まあ確かに確かに。
そうそう、ね、あれ良かったよな。あれが美味しかった記憶がある、うん、確かに。
いや良かったよな。うん、
急に現代の話戻るけど、
うん、
水墨びっくりマンっていうのがあって、はあ、前昔のびっくりマンの図柄を水墨画のタッチで、
はあ、
筆タッチで描きました。で、ボスが多分ないんかな、あんだからヘッドがないんかな、
はあはあ、
で、まあ、ヘッド角のやつデザイン昔のまま、
うん、
でタッチがちょっと違うだけ、うん、で全部基本メタルシール、
はあはあ、
銀メタルで、で背景にちょっと色ついてるみたいな感じのやつなんやけど、う
ん、今出てん、
今多分ちょっと前に出てたのかな、うん、であんま売れてないらしくて、
うん、
うちの近くのコンビニで半額で売ってるんよ、
はあ、
でさ、ビックリマンが80円やとそんなに買っても嬉しくないけど、40円で買えるってなるとめちゃくちゃ嬉しくて、
いや30円やったもんな、やっぱり。
そうそう、でその30円近い感覚があるわけよ、40円が、っていうので、あのね、正直ね、30個買いましたね。
いや、子供の頃さ、30円のビックリマン箱買いしてもらったって聞いてさ、なんて夢のような話と思ってて、はいはいはい、あったんですよね、なんか卸し行ってよ、なんか買ってきてもらえたみたいなんで。
あるね。
で、1人3個とか限定やで、3元とかやったやん、当時。
あ、そう、3個ってその箱、3箱じゃなくて、
1人3袋までしか買えへんかったりしたから、それを箱で買ってきてもらうってお前、一生分やでぐらい思ってて。
思ってた。
で、けど今思えば、所詮1000円やねんな。
そうそうそうそう。
消費税も同じだから900円やってんな。
まあ大人からしたらそんだけ喜ぶんやったら1000円ぐらい
買ったる、余裕で買ったるって思う、今やったら。
まあ今でも2000円ぐらいですよ、多分。
そうそうそうそう。うん、いやっていうね。
そう。でもまあ、40円のビックリマンがこんなに嬉しいか俺って思うけど、まあでもそれはさ、それこそ、ある程度で大昔に中村くんが言ってたやつと一緒で、うん、80円の価値があのシールには感じられなくても40円以上の価値は感じられるって話。
まあまあそうやね。確かに。
そこがね、やっぱね、40円になるとね、途端にね、いいものに見えてくるんですよ。本当に。
見たことないからちょっと買ってみたいな。
なあ。そうそう。
30個買ったけど、君んとこの近くでもうないんじゃん。
いやいや、あるあるある、全然。全然ある。
そうなん
や。うん。
けどむずいよな。YouTuber ビックリマンもこけててんな。
うん、でもまあ、あ、でも、その、水墨ビッグマンは全35種プラスヘッド2なんやけど、うん、ヘッド2の35のうち、ヘッド2だけちょっと書き換え、あの、一応新作。
ああ、なるほど、そういうことか。
で、古いやつは昔のなんやけど、35分の17は昔のヘッドやから。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
いやー、そうやな。YouTuber ビッグマンがこけたのはさ、
はい。
YouTube みんな好きで、好きな YouTuber おるけど、
はい、
YouTuber やったら何でも好きな人が誰もおれへんから、あの、まあね、自分が推しじゃない YouTuber 当たるといらんからで売れへんかったんやって、別に集めたくないと。
はいはいはいはい、はい、
なるほどなって、そう思うわって思うし。
いや、そう思うね。
事情や
な。ビックリマンは別にだって何が好きとかなかったもんな。
そうやね、それがすごいとこやってるのな。中村君も言ったけど、あ、そんな中村君も7月の後半かな、
はい、
あのハルカスで、あの20周年かな、
はい、
ガギオ。ガギオ20周年個展やるらしい
です、ね。ああ、中村祐介君、素晴らしいですね。
ね。すごいよな。偉いよな、いつも言うけど。
いや、ほんま偉い。
ブレへんのがやっぱ偉いよな、才能があっても。みんなのあんたあかんねん、ほんま。まあ、そんな中、
はい。
どうします、先に質問いきます。
あ、まあじゃあ。
質問言ってから。
質問言ってから。はい。はい、じゃあ本日の質問でございます。
はい、
ちょっと待ってくださいね、携帯がねちょっと新しくなったもんでね。今日の質問はこれですね。農業に詳しかった伊藤ちゃんからの質問です。
はい、いや今も詳しいやろ。
なんで過去検診やるの。ご兄弟にはお世話になっております。我が町は栗の産地なのですが、梅雨時期に花が咲くとあの匂いがします。梅雨前にも、ちょっと待って。なんか急に止まった。あ、ダメだ。頑張れ。頑張れ。
なんやねん。
いやいや、急にアプリが落ちたりする。
まあまあまあ、
OK、OK、OK。
梅
雨前にもやはり竹のあの匂いがします。ちょっと調べたところ、うん、栗も竹も精液もそれぞれ異なる匂い成分らしいのです、
うん。
それぞれの成分が一体何なのか解説してもらえませんか。身近なものに例えながら説明して、近所のおっさんたちにマウントを取りたいのです。という質問がね。
あの、まあ、アルデヒドの動く初期でな、
そう、
やったのが、なんか、
10話ぐらいよ。
イカ臭いっていうのは、臨化合物の匂いで。
網ね。チストね。うん。
それが、あの、男性の性器の匂いと似てるという話題があって。
はいはいはい、はい。
で、今回、伊藤ちゃんは、栗の花と竹の香りも似てませんかと。
はい。そうですね。 でも調べたら全部違うんですと、
うん、じゃあなんで一緒の匂いに感じるのと、
そうですね、
いう質問、
はい、
まあ、大変ある程度らしい、
まあそうっちゃそうですね、うん、っていうね質問なんですけど、
はい、
これ実は結構最近、
うん、
なんか2019年ぐらいに論文が、栗の花の匂いは実はその精液の匂いとは全然違う成分ですよみ
たいな
のが、
はいはい、
論文がね、でなんか出たみたいなんですよ、
はい、
でそれが栗の花の匂いの成分は1ピロリンっていうやつらしいんですね、
は
あ、はい、で1ピロリンっていう化合物はまあ気になる人は調べてもらったらいいんですけど、
はい、
あの非常にまあ軽い揮発性のある成分で、うん、それがどうも匂ってると、
うん、
でこれ多分ダイレクトに匂ってます、
うん、
で、それは窒素が1個含まれてて炭素が4つ含まれて、
うん、
でまああと水素がありますっていうことなんやけど、でそれに対して、精液の成分っていうのは、
はい、
スペルミジンとかっていうのがあるんですけど、これはね、実は揮発しないんですよ。
はあ、ははあ、じゃああんま匂いしてないはずってこと。
だからそれ自身の匂いではないはずなんですよね。
精液自身ではなく。
はい。
はあ、じゃあ周辺の匂いではないかと。
でこれが多分分解されて出るもっと揮発性が高いものの、
うん、
匂いじゃないかと、
はあはあはあ、
で基本的にすごい簡単な話で、少しの数が少ない元素の数が少ないものっていうのは揮発性があって、うん、元素の数が多いものっては揮発性がないんですよね。
重いから
基本的に重いから、うんうん、でまあそのでも重いスペルミジンっていうのは非常に実は重いんですけど、
はい、
でまあその重いものを分解するっていう力は大体人間の体には備わっていて、
はいはい、
それをちょっと分解してやってちっこいパーツにしてやると、
うん、
まあ、それが揮発性を持つので、
うん、
揮発してきて結果的に匂うと。
でだから結局精液の匂いとはいえ精液の匂いじゃないから、
うん、そう、精液が分解したものの匂い、
その分解の過程に、ね、その栗の花の匂い成分と似てるものがあるんじゃないかという、
そうですね、っていうのがまああります。
うん、
で結局、まあ、実はその窒素が1個入ってて炭素が何個か入ってるみたいな化合物っていうのは、うん、人間の、まあ、匂いを感じる場所っていうのは、はい、その匂いを感じる受容体っていうのがたくさん種類が実はあるんですけど、はいはいはい、それの、まあ、例えば100個あるんやったら 100個あるとしましょう、まあ、100個以上あるんですけど、
うん、
で、まあ、100個あるとして、じゃあ、まあ、20番と40番にまあ、結合するやつはこんな匂いですとか、
うん、
何番と何番に結合するのはこの匂いですとかっていうのが全部まあ大体決まってるんですよ、
うんうん、
でそれを脳で処理して100個匂いを感じる場所があるから100種類しか感じれないのではなくて、
100種類の組み合わせが何個押すからね、
そう、何個押すとかどれぐらいの強さで押すで、感知できるので、まあ実はもっともっと分かるんです
けど、まあ色と一緒よね、
まあ、色よりももうはるかに
言うけど、
そうですね、
結局それの混ぜ方で色は無限にあるよっていう、
まあ無限にあるし、うん、まあまあでも色は人間3しかレセプターがないので、
まあ、それが100あるってことは、は
い、そう、むちゃくちゃ細かく実は分かる、
色どころじゃない数の匂いの実は差があると、
はい、なんですけ ど多分それのまあその匂いのレセプターの番号の押し方っていうのがすごい似てるんですよね。
ああなるほどね、
はい、
だから成分が似てるんじゃなくてこことここを押すみたいなのが似てるってこと。
そうそうそう、だからその人間の体との反応がたまたま近いっていうので、まあでも化学構造が近いからある程度納得はできることですけど、
うんうんうん、
っていうことが起きてると思いますね。で竹なんですけど、
うん、
実は竹はいわゆる竹の精油っていうのは、
はい、
もっと青臭い匂いっていうか、青臭いっていうかその青物みたいな、
はいはい、
葉物みたいな匂いとかの方が強くて、実は竹の精油としてその精液の匂いっていうのはあんまり実は言わないんですよね。
けどだから竹の、それも竹の匂いじゃなくて竹って湿気を結構含んでるから、
うん、
それな気はするけどね。
だから竹の竹自身の匂いなかな。なんか竹林の竹についてる微生物の匂いとか、
うん、
竹が生えてる土壌の匂いとかなんかもしれへんけど、
まあだから竹林の匂いではあるが竹の匂いではないかもしれませんよね。
そうですね、竹の匂いと言われるものは全然あの多分違う匂いのものです。
まだ川のところの何かの匂いかもしれないですね。
そうそうそう。でもそれね、実はでも竹からも確かに精子っぽい匂いするんですよ。
分かる分かる。
竹の子とかも匂いするし、うん、なんやけど実はね、その精子っぽい匂いの成分みたいなやつはちょっと調べても分かんないですよね。
ああ、じゃああんまり堂々と入ってないと。
うん、堂々と入ってない。いわゆる竹の匂いっていう成分はそれじゃない、普通は。
だから
もっと爽やかな青物の匂いです。
簡単に言いますね、今日の結論。
はい。
分からん。
そうなんですよ。分からん。竹の話は分からん。
分からん。
で、栗の話は1ピロリン。で、精子の話は、まあ多分、まあ、メチラミンとかジメチラミンなんですけど。
いやけど、それもそのさっき言った、匂いスイッチの落ち方が似てるだけで、成分が似てるわけではないかもねっていう。
そう、成分は全く一緒じゃないけど、まあ分解物の、その、分解物が鼻のスイッチを押しに来てるから、まあその分解物自体は結構似てますよって話。
まあ、そんな、
はい。
感じで一応答えにはなってると思うんですが、
はい。
今日は、そんな竹の話をした後に、
はい。
あのトウモロコシを食べてお別れしたいなって。
竹とトウモロコシは別に関係なくない。
あのいつもありがとうございます。毎年ね、はい、トウモロコシを送っていただく
んです。そうなんですよ、トウモロコシのねシーズンがやってまいったということで、
千葉からいつも我々、はい、トウモロコシを送っていただいて、
僕は今日知らなかったんですよ、サプライズで。今日知ったんですけど、
あの今日収録今日って決まったから今日送ってもらい頼んでいたんです。
なるほど。
で、あの一発目をせっかくなんで
こう今からね食べますよ。
食べて、トウモロコシ食べて終わる。
いただきます。
うまい。
うまいね。
うん、
いやトウモロコシの状態のやつ本当にうまいな。
うん、
なんすかねこの雑味のない感じ。
いやけど雑味はないけどさ、甘み以外にこう穀物の味がすごいするじゃん。
するする。
こんな好きやんね、僕。
うんうん。
で、プチプチでさ。
わかる。なんすかね。うまいよね。トモコって本当に好きだわ。
だから我々トモコ好きやねんな。
うん。
基本。
なんかな、みんな、まあでも結構スーパーで買うとさ、
うん、
高くて。
そうね。150円からぐらいの。
とか200円とかするし、で、トウモロコシってやっぱりこう、茹でちゃった方が美味しいとか言うんですよね。だからなんか生で大阪のスーパーで売られてると、なんかちょっととこ手が伸びにくいっていうか。
うん、道の駅とかやったらまだ買うけど、
うん、
このあの送ってくれてる、すみません、又吉さん、
はい、
にやつがほんま一番うまくて、
うまいですね。
びっくりすんねんな。
北海道初めて9月に行った時に、ちょうど向こうはトウモロコシが9月ぐらいに取れるんですよね、うんうん、8月後半とか9月に取れるから、うんうん、なんかそういうのこう朝茹でっていうのを結構道端とかで売ってるんですよ、
うんうんうんうん、
取ってすぐに茹でてその日に売るみたいな。それがめちゃくちゃうまくてね、びっくりするよね。知ってる食べ物じゃないってなる。
うまいわ。秒で終わった。
うーん、
やっぱ素材がさ、別に究極の1位じゃなくても、とにかくちゃんと丁寧に作られてる、こういう素材を食えるってい
う
のは本当幸せで、
うん。
まず基準がないじゃん。
うんうん。
基準ができるよなって思う。
うん。トウモロコシはなんか、 比較的美味しい調理法に電子レンジが上がってくるところがすごい
ね。いいよね。
いい、便利。うんうん、
今な、ライフガードの、
うん、
糖質ゼロが今年出たんですよ。
うんうん、
で、僕箱買いしたんで、
うんうん、
今これ飲みながらやったんですよ。
うん、
で、やる前に、これゼロやん、めっちゃ甘いやんみたいな話してて、
うんうんうん、
ようできてんなみたいな。
うん、そうね。
でも今トウモロコシ食った後に、うん、そのジュースを飲んでもジュース側があんまり味感じひんぐらい甘い、やっぱりすごいわ。
めっちゃうまい。
今年も本当にありがとうございます。
ありがとうございます
。あの、一応番組内で俺言うのが一番いいかなと思ってるものの、いよいよ食うっていうね。
新人もう心底嬉しい、これは。
うん、はい、というわけで、
はい、
今週もトウモロコシ食いながらやりましたが、うん、お届けしましたのはぶつかしゃぎと
アニマガーゼでした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術をおねたたえる名簿ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネット